カバンラジオ。
皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースや歌を題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私馬場と
オネストと
グリーンティーです。
はい、今年最初の格上げリラジオが始まりました。ちょっと噛み気味
です。若干
噛んだせいでなんかちょっと発音いい感じになっちゃった。
そう、
格上げラジオが
日本語なのに、まあ皆様明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
本年も、駆け上がりラジオとお付き合いいただければと思います。
はい。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、この言い方はあれ、フジテレビのね、特ダネの小面さんの言い方です。
そうなんだ。
今週も特ダネにお付き合いいただきたいと思います。毎週言ってて、今年も。今年もっていうふうに置き換えて、そのまま同じこと言ってたっていう。
お付き合いいただければ。
見てるね。
お付き合いいただければと思います。結構強気なね。うん、見ればいいじゃんみたいな聞けばいいじゃんみたいな感じで言ってしまいましたけど、
どの立ち位置からなんだろうねそれね。
ね。まあ駆け上がりラジオはもうちょっと謙虚にね行きたい次第なんですが、
はい、
まあ言っても2012年もう最初のなんだろう放送になるわけですけど、
そうですよ、1月10日ですから。
うん、まあ10日になっちゃいましたけどね。
うん、
まあお二人はちょっとお正月について、まあまだ3人でね、お正月あって早々10分後くらいにこの番組収録始めたんでね。
ま
あ、
そうだね。
まだ3人でね、どんな正月だったっていうことすら話し合ってないっていう中ね、番組始まってしまってるんですけど、
はい、はい、
まあ、ちょっとだけその辺もね、聞こうかなと思うんですが、
うん、
ホネズさんいかがでしたか今年の。
今年の
年末年始。
はい、年末年始ですか。
はい。
まあ、まあ、例年通り、時間に帰りました私。
ああ、そこは同じですね。
ええ、三重の方に帰りまして、ええ。で、まあ、ゆるりとね、ゆるりのんびり、過ごそうと思ったんですが、家にですね、はい、Wii Fit があることに気づきまして。
そう。
おぉ。
お、Wii Fit あんじゃんと。で、最近運動もしてないな、ということで、こう、ソフトをチラチラ見ていたらですね、まあ、Wii Fit の、何プラス、
うん、
運動をしましょうみたいな、うん、ヨガとか筋トレとかいろいろバランスを鍛えましょうみたいなのがあるんですけど、
うん、
それがあったので、これやろうと思って、いや2時間ぐらいですかね、それやったら汗出てきましたね。
もう出汁みたいなのが出てきた。
そう、出汁みたいなのが出てきて、
ね、うん、溶けて骨が溶けてしてしまった。
そうね、なんか、中の、骨髄たちがこう。
たちが。
痛そう。痛そうだ
よ。いやいや、でも、いい運動をちょろっと、まあゲームですけど、やった。
あ、
うん、
そんな正直。
本当に効果があるんだっていうね。
もうまあ、多少あったんじゃないかなと思うんですけどね。
うん。面白いんですか、その、ウィーヒットは。
いや、面白いですよ。
あ、そうなん
ですか。面白い、面白い。あれ、難しいんだ、これがまた。
うん、みんなでやったら盛り上がりそうな感じなんですね。そうそう。
あ、そうね。盛り上がりそうです。だから重心、要は自分の体重を移動させて、まあ中のキャラクターを動かすんですけども。
ああ。難しそうだ。
何？スキージャンプとかあるんですよ。
はい。
で、スキージャンプって体重移動が非常に重要な競技。
ああ。
なのかな、なのか。その、要は自分の重心を最初は滑ってる間は前に出してて。
しゃがんでね。
そうそうそう、うん。で、その Wii Fit の上で、軽く屈伸運動をすると、ピュッてこう飛んだ感じにすると、こう中のキャラクターも飛ぶっていう。よくできたゲームだと思うんですけどね。
なんかテレビでさ、なんかなんとかパークみたいなね。
うん。
まあ、ディスプレイと自分の動きが連動する。
ああ。
番組あるじゃないですか。
ありますね。うん、でもあんな感じです。
それが体験できるんだ。
そうそう、フレンドなんちゃらとかっていうね。でも、いいでしょ、面白いでしょ。というような、正月をね、私は送ってましたよ。
なるほど。さすが、任天堂さんのステマということで、とか言って。
誰がやん。面白かったです。
ああ、なるほどですね。
はい。
グリーンティーさん、ちなみにいかがでしたか？
私は、 まあ、去年に車を手に入れたので、まあ、それでですね、まあ、高速道路をヒューンと走ってですね、
実家に来て。本当にヒューンの
か渋滞の報道は大丈夫だったんですか？
渋滞が、これまたね、全然引っかから、まあ、帰るときは全然引っかからなくて、で、戻るときにちょっと引っかかったんですけど、まあ、それでもそんなに大したことはなく、やっぱり、何ですか、高速1000円とかの時代に比べて、今は、なんかあんまり道路使ってないのかもしれない。
ああ、そうですね。
その分、国道とかがすげえ混むみたいなね、うん、ってことになってるんですかね。
で、まあ本当に年末帰ってからもまあ買い出しやら、初詣やら、何やらかんやらでもう毎日運転してまして、実家の付近を。で、もうだいぶそれで慣れたかなっていう感じですね。だから何しに帰ったかっていうと、運転しに帰ったみたいな。そんな感じでしたけど。
運転手に、何に戻ったみたいな。
いや、もう本当に、こっち、静岡にいる時よりも運転してましたからね。
ああ、じゃあこれでまたもう、運転スキルっていうんですか？
はい。
ドライビングスキルが、格段に上がったという感じなんですかね。
怖さはなくなりましたね、だいぶ。
ああ、
いいね。慣れるもんだなと。
うん。あ、しかも、かもしれない運転みたいなね。メイビーみたいな感じですよね。
だろう運転じゃなくてね。
だろ
う。ヒヤリハットはいくつかありますよね、もう、やっぱり。
いや、ヒヤリハットはしゃあないでしょうね、うん。
それくらいのね、感覚で運転しないとね、
うん、
いざという時に、ブレーキ踏めないですからね。
あ、危ない
教習ビデオ、ね。
教習所のね、ビデオ、ね。
危険な自転車の運転みたいな。
あれ、結構有名な女優さんですよね。
うん、そう。で、まあ、おみくじ引いたら大吉だったので、まあ、今年は、うん。まあ、私も、まあ、役年とかそういうのを完全に抜け去り、なかなかいい感じの年になっていくのかなと、ちょっと期待をしているところですけど。
いいです、
ね。はい。そんな感じです、
ね。いいですね。私、まあまあですね。まあ、ね、正月でしたけど。
うん。
うん。
まあ、要は実家がですね、今空き家になってるわけですよ。
ああ。
まあ、というのも、うちの、まあ、親がですね、まあ、ちょっと、まあ、長野県の方に行ってまして。
はいはい。
まあ、そっちでマンション借りてると。で、まあでも、親戚とかってやっぱりその実家の周り周辺にいるじゃないですか。
うんうん。
まあね、そういう時あるじゃないですか。ってことで、うん、まあ一旦実家には戻ったんですけど、
うん。
まあ一日ずれて僕が戻ったんですけど、実家がね、本当に空き家なもんで、
まあそう。
なんもないんですよね。本当に、なんとか実家に置いていったもので何かこう、一応、部屋のレイアウトになんか適当に置いてはあったんですけど、
はいはい。
あ、本当に動物の森の初期、設定みたいな。本当に。
ああ、なるほどね。
部屋がめちゃくちゃ広く感じるみたいな。
何にもねえじゃんみたいな。ベッドしか置いてねえじゃんみたいな。
さすがにテレビは、2階とかから持ってきたテレビは1階に置いたんですけど、小さいテレビで。
はい、
まあ、それで紅白とか見ながらね。まあ、お酒もガバガバ飲んで。
ガバガバ。
ガバガバ飲みすぎてそのまま寝ちゃうみたいなね。まあでも、初詣とか行かずに、お雑煮とか食べましたけど。
まあ、お雑煮ね。正月といえばですよね。
そうですね。うん、で、まあ適当にブラブラと、親戚のところ行って、まあカニとかをね。
カニね。
むさぼり。昼からビール飲みって飲んで、カニをむさぼり。
いい正月じゃないですか。
まあ正月くらいしかそのカニとかをね、あんまね、
う
ん、
そうだよね。
食べるっていうの。
まあそう
か。カニ料理メインで食べるってことなかなかないんでね。
うん。
本当にね、本当充実した正月だったんで、
うん、
よかったなと思いますけども、まあ皆さんの正月はまあどんな感じだったんでしょうかねっていう興味もありつつですけどね。
うんうん、
じゃあそれ、まあ、もう1月のテーマにしちゃいます。
うん、あ
皆さんのお正月はみたいな。
あ、そうね。
うん。しちゃいますか。
いいですね。
1月のテーマ、
うん、
募集テーマは。まあ
2月10日配信とかでも読むってことになるかもしれない
けど、うん。そうですね。でも、最初の方に言っとかないとまた、2月に入ってっちゃったりするので。でね、じゃあ、そうしましょうか。
はい。
そうですね、うん。じゃあ、もう募集テーマ決まりました、はい、1月の。
募集テーマ。
ズバリ、今年のお正月は何してましたか？
うん。
そうですね。
まあ、まあ、どんなお正月でしたかっていうのがいいですかね。
うん。うん、
そんな感じのことで、また、ツイッターなどでも告知させていただきますので、後ほど。
そうですね。
そちらの方ね、チェックしていただければと。思いますけれども、
はい。はい。ね、もしかしたら初めてお年玉あげましたみたいな、あるかもしれないですけどね。
そうですね。なんか、今年からの変化とかね。そうそう。
そうですね。
いつもの正月じゃなくて、ちょっと変わったお正月になったよっていうような、そんなか、そういうネタみたいなのありましたらですね。
ね、地球にいませんでした、ジャンプしてたからみたいなね。
似たようなネタ
は。まあ、大気圏を超えるまでは地球だと思うんですけどね。
そうですね。
まあまあ、そうね。
まあ、まあ、持ち上げてた人もいるくらいですから。
そうですね。
それくらいダイナミックなね。発想の持ち主の人からのね。
そうです。
お便りなども。ね、募集したいところですね。
はい。明日は1月1日も持ち上げてるかもしれないですからね。
まあ、11ですからね。
そうです。まあ、1211ですけどね。
そうですね。12になって、2が全入ってきちゃったんで、ちょっとね。1212とかいうふうになればね、またいいんですけど。
はい。
はい。というわけで、前置き長くなっちゃいましたけど。
うん。
うん、お便りも来てるので。
うん。はい。
お便りいっちゃいますか？
そうですね。
はい。
はい。で、これはですね、やっぱ年末の、募集テーマでいただいてたお便りも、
うん、
まあ入ってるというところで、はい、まあ時系列順にね、読んでいきますかね。
うん。
うん。
はい。まず、最初のお便りですね。今年もあと少しですね、というお便り、年末にいただいておりました。うん、グリーンティさん、ウママさん、ホネトさん、こんにちは。名古屋のカッパです。ということで。
はい。
名古屋のカッパさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。で、年末のテーマは、今年良かったことっていうことでしたね。2011年。はい、
うん。
良かったこと。はい。今年良かったことは二つありました。一つ目は高校入試を経て高校に入学できたことです。おめでとうございます。
おめでとうございます。
ってことは、
うん、
あ、そっか。でもまあじゃあ、もう高校生活が入ってるということですね。
うん、そうですね。
高校生活やりたいね、もう一回ね。本当に。ごめんなさい。割り込んで。はい。
なんか本気のつぶやきでしたね、もうね。本気ツイートじゃないですか、
ね。本気ツイートですね。
本気ツイートをね。やってしまいました。
入学テストでは、はい、流行り物通信網に助けられたことを今でも覚えています。
あ、そうなんだ。
お
う。みたいですね。
心当たりありますか？
なんかね、お便りいただきました、確かその時に。なんか、流行り物通信網でわーわー言ってることが出ましたよ、みたいな。
へー。うん、
ことをね、おっしゃってて。
うん。
で、確か、一番最初にできた友達も、流行り物通信網。
それすごいよね。
それ。どんだけ人気番組やんね。
そうなんですよね。
テレビの域じゃん、それ。
そうなんですよ。高校に入学して、なんか自己紹介の、まあ、いろんなところから集まりますから。
あ、
まあ、自己紹介をするときに、最近僕の中では、ポッドキャストをよく聞いています、みたいな、ことを言ったら、
うん、
こう、その、ね、自己紹介タイムが終わって休み時間入ったら、ある一人の子が近づいてきて、ポッドキャストって何聞いてんのみたいな。
うん、
ああ、駆け上がりラジオとか流行り物通信もだよ、みたいなこと言ったら、えみたいな。
いや、
それ俺も、みたいな。ことだったらしいですよ。
これまたさ、
いいですね、
うん。
うん。
それ以上の広がりをこれから、また今年も期待したいところですね。そういう期待したいですね。ことをね。
もう、まあ、毎回言ってるように学校で流されるとかね。
うん。
給食の時間にね。今日の音楽はとか言って、なんか急に、ダダダーンダーンみたいな感じで。
駆け上がりの
音始まるわけですよ。
休み時間では収まりきらないけどね、この番組だと。
まあ、だから昼休みでしょうね。
うん、まあ、名古屋のカッパさんがね、そう、その放送委員とか、もしくはこう、なんか、学園祭とかね、文化祭の実行委員になった時には、ぜひ我々3人を呼んでいただいてです。
そうですね。
あ、直接やっちゃうってことね。
うん、そうそう、
ね、
直接、名古屋に出向いて。
はい。
そこまで、まず知名度上げなきゃいけないですよ。
そうそうそう。高校の中でね。
どの3人だよって思われるんでね。
誰だよ。
誰だよ。芸人のね、そう営業かなと思われちゃうんでね。
そうそう。芸人なんか、駆け上がるラジオってグループ名なのかなっていう。
そうそう。なんか、あ、前説の芸人か、みたいな。そういう扱いになっちゃうからね。頑張りたいと思いますけど、はい。二つ目、良かったことは、うん、ポッドキャストデビューしたことです。
はい、
うん。
昨年の10月くらいに何気なく、iTunes の、ポッドキャスト欄を見ていて、流行り物通信簿を見つけて、
うん、
受験終了後からは、流行り物通信簿以外の、ポッドキャスト、駆け上がりラジオ、はい、来ました。
はい、来
ました。
いただきます。
いや、特勤マッシュのネットラジオなどを聞き始めて、今ではポッドキャストの虜になりました。
うん。
うん。
はい。これからも流行り物通信簿を駆け上がりラジオのリスナーとして、聞き続けるので、来年からも配信とお仕事頑張ってください。勝負に失礼しました。ということで、 大変温かいお便りありがとうございます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあこれからもね、お楽しみにっていう。
お楽しみに。
今年こそ。
今年、うん、そうですね、いろいろ企画を考えてまた、パワーアップして、ね、
はい。
やっていきたい、
ね。やっていきたいと。
はい。
そうですね。ファイルモノ通信簿から流れてくる方が多いですからね。
未だにその流れというのはずっと続いてるんですかね。なんか、よく
どうなんでしょうね。でも最近なんかやたらと流行り物通信簿の方はですね、浩平さんが頑張っていらっしゃって、私の影が非常に薄くなってるっていう感じがするんですが。
もうかけらじはオリジナルで何かこうやってるっていう、ね、あれはないですからね。ツイキャスとかそういうのを別
に。そうね、ツイキャスやってないし、はい、まあユーストぐらいですもんね。うん、
まあ生配信は定期的に続けていますけどね。まあそれ今年もやっていきたいと思います。
うん、そうですね。辰年というのもありますから。
う
ん、
あ、そうですね。
ちょっと肉食じゃないけれども。
駆け登っていくっていうね。
駆け、貪欲。駆け上がり。
そう。
で、駆けてね。
駆けで。竜のように。
竜のように。
はい。
はい。ということで、二つ目、いっちゃいますか。
はい。
はい。
はい。はい、リア充というタイトルいただいてます。かけらじの皆さんお元気ですか？猫じゃです。はい。猫じゃさん。
はい。ありがとうございます。
結構毎回いただくようになってきて、本当に。はい。ありがとうございます。
嬉しい限りでございます。
うん、はい、今年最後の配信楽しく拝聴しました。うん、1年間を振り返るとあっという間ですね。
うん、
まあその通りでしたね。
そうですね。
はい。で、重箱の仕切りをセルーとウママさんが読んだとき、
うん、
お見合いの席でご趣味はと聞かれて、うん、細胞培養です。特に動物細胞と答えたという先輩の話を思い出しましたという。
すごい先輩。
なんか研究所かなんかお勤めの。
そう、なのかもしれない、うん、
ね。
特にっていう先はちょっとね、コアな内容になってきますね。
コアな
細胞バイオレスぐらいだとまだ、職業的に
やってるから。だいぶ敷居の高い趣味、趣味。だってある程度のね、趣味じゃなくて施設とかに行かないと。
だって趣味って家でやるもんじゃないの違うの、
ラボに行かないとない、
ね、そうそう、ラボラトリーに行かないとダメですから。家で何やってんの普段。え、休みの日、うん、大体細胞バイオだよ。いや、この動物細胞がさ、結構発育良くて、みたいな。こっちの植物細胞はね、みたいな。なんか大丈夫かって思っちゃうの。
細胞細胞ってね。
ね。
繰り返して言われてくると、だんだんなんか変な気分になってきちゃったり。するんですけれども。で、猫田さんの今年良かったこと。これは、前回の募集テーマですね。子供たちが全員高校生になり、夫婦の時間が増えたことです。熟年夫婦らしく素敵な映画館に入り、結構高めのランチを取り、デパートで金に糸目をつけないで買い物をする勢いで店を回って帰ります。まあ、映画館とランチはリアルですが、買い物はつもりです。ウィンドウショッピングみたいな。ですかね。何しろこれから教育費が本格的にかかるので、しかし、夫を連れてアクセサリーや洋服を見て回るのは20代の頃、全然リア充じゃなかった私はすごく幸せな時間です。今は猫に囲まれてリア充です。ということで、
うん。
うん。リア充をかけて。
獣
ですね。
はい。
はい。出ますけれども。
うん。
まあ、なんか、将来見本になるスタイルなのかもしれないですね。
そうね。
そうなる。ああ。そうですね。割と、まあ僕らの親を聞いてみても、
うん、
その結婚してからやっぱり子供が生まれるっていう手順がある分、
うん、
あまりこうね、その結婚してから二人でいる時間が短かったりするっていう夫婦が多いと思うんですよね。
う
ん
う
ん、
そうね。
うん。
いやでも、まあ、それは最近もっと加速してんじゃない？逆になんかこうできちゃった子じゃないけども。
まあその場合は多分そこに至るまでにとりあえず二人の時間を、眺めるから結構ね、
どうなんだろうね。でも、やっぱり結婚してない時の二人の関係と、結婚した後の二人の関係ってなんか違うのかなと思ったりするんですけど。
まあ、なんか違う感じはするよね。
うん。だからそうすると、うん、要は適婚というか、何？最近は適婚ってあんまり言わないらしいですけど、それだとこう、恋人から一気に子供できましたみたいな。
うん。
そんな段取りになっちゃうんで、うん、あんまり、それこそ結婚、した後の二人の時間って全くない感じにな
る。全くないですね。
う
ん、
もうスイッチがいきなり入っちゃうからね、そこでね。
うん。
うん。
いや、よく、どうなのか分かんないですけどね。
まあ、さらにお互い働いてたりとかいう。
そうそう。
可能性もあるもんね。
そうそうそう。いや、そう考えると、まあ、不景気だよね。
そこですか？
なんか回り回って最終的に不景気っていうことになるっていう。
で、少子化でね。だから。
そうそうそう。
まあ、まず、出来婚っていうのも、 ある意味ではとっても喜ばしいことでね、うん、子供が生まれるっていうことはですね、少子化をですね、ちょっと防ぐ一つの、うんうん、動きなわけで、
うん、そうね。
ずっと子供を作らないまま、まあ、結婚生活を続けるっていうのもまあいいと思うんですが、まあ、子供ができるっていうのはやっぱり、素直におめでたい話かななんて、
そうですね。
思いますね。ね。
特に動物細胞ね。
動物細胞。植物細胞の方が増やされてもですね。
どうしたどうしたどうした、
環境にはちょっといいかもし
ん
ない。
なんで細胞広げたんだ、
まあ、ES 細胞とかね、なんか話題になってね。
iPS 細胞とかね、いろ
いろ。まあそれでね、どっかの臓器を、ね、だけ直すとかこうできたりしたらね。
それてるよ。
それはまあいい時代が来るかもしれない。
話がそれてるよ。
話それすぎです。はい。まだお便りはちょっと続いてるようなので、はい、ちょっとだけ読みたいと思いますけど、はい、私はアメリカに行ったことあります。確かアメリカに行ったっていうくだりを確か僕がなんか、
うん。そうですね。馬場さんがアメリカに行きました。
で、この方もサンフランシスコ行かれたということで、僕もサンフランシスコ行ってきたのでね。
サンフランシスコだったんですね。
サンフランシスコでしたよ。
アメリカは行ったことないんですよね。
もうない。
だからハワイすら行ったことないんで。
う
ん、
あ
ハワイすらってハワイもアメリカだった。
またでもね、英語だけのね、国っていいですよ。
うん。
あ、そう。
僕はイタリア、フランスとかは行きましたけど、
うん、
わかんないですね。全然。イタリア語。
いや、まあそれはそうですよ、まあね。ボンジョールの、違うか。イタリアか。まあまあでも、アメリカと言ったら、ね、ネゴジャさんも書いてますけど、拳銃ね。
うん。あ、拳銃の下りありましたね。
うん。なんか腰に拳銃らしきものをつけて警備員さんが来ましたみたいなので。
まあ日本の人たちもリボルバー式の拳銃ですけど、まあ携帯してますけどね。
うん、まあ見えないんですけどね。
そう、見えにくいんですよ。うん、腰の後ろにあるんで、
うんうん。
で、アメリカの方って結構もうすぐ横に、
あっち
すぐにシャッて出して。
うん、もうパッと取れる位置なの、ね。
拳銃ハーブみたいな。
あれ、なんか、いや私、ほら、エキストラやってたじゃないですか。
うん。
エキストラで、はいはいはい、まあ、よく、警察の格好をしてたんですね。
はいはいはい。で僕呼ばれなかったです、それ。なんか髪が長いっていう理由で。
そうそう、髪が長いと警察の役できないんですけど、まあ僕、見た目がなんかもう黒髪で、髪も短くて、まあ、うん、警察には売ってこいみたいな感じだったので、警察の制服をね、よく着させていただいてたんですけど、
うん、
あれ、実際に拳銃もつけるんですよ。まあ、拳銃は偽物ですよ。
はい。
まあ、なんですけど、そのホルダーみたいなのもつけるんですが、
うん、
あれね、日本の警察、これ拳銃取るのめっちゃ時間かかるなっていうぐらい、もうがんじがらめなんですよ、あの拳銃って。二重三重にこう、ボタンがついてるみたいな。
あ、
なんでこれ、とっさの時、どうすんのかなっていうのが、まあ長年の疑問でしたけどね。
なるほど。
おっさんの時は確か許可とか得ないと発砲しないですし。
そうそうそうそう。
そうなんだよね。
だから、あれはもう本当に飾りみたいなところなのかなっていうのは、
うん、
まあ実際に着てみて感じたところでしょうね。
ちょっと前にも僕がアメリカの警察を見習って日本の警察ももうちょっと強くたくましくなるべきではみたいな
言った ね、
ことをちらっと言ったこともありましたけど。まあどうしても優しいおまわりさんみたいなイメージがね。
そうね。
おまわりさんだからね。
うん、おまわりさん。
ね。
回ってる人だ。
回っていうね。
アメリカでおまわりさんなんて言わないですよね。
ね。
ただ徘徊してる民間人ですからね、そんなおまわりさんっていう。
ポップだからね、ポップ。
そう、ただね、散歩してるだけの人みたいな感じになっちゃいますけど。
はーい、みたいな。
うちの人とかにね、はいとか言った時点でなんか銃突きつけられそうだと。なんだお前みたいな。
まあ、アメリカの警察官も優しい人は優しいですから、
まあ、変な人っていうわけじゃないですからね。
まあ、どうしてもね、空港とかのあたりでね、洗礼を受ける。
厳しい感じ
ね。本当ね、
う
ん、なんだこいつらってなっちゃうんですけど、あっちの人たちも本当に温かくてね、
うん、
いい人たちが多くて、そして面白い。
うん、そうね。
なんていうか顔が面白い。もう顔で笑わせてくる感じ。
ああ。
日本の人はもうそんなに顔芸に走ることもないんですが、うん、まあ、人たちも本当に顔がぐにゃぐにゃにね、変形するんですよね。
顔の筋肉のつき方が違う感じは、ね。
そう、つき方が違うんですよ。ブヨブヨしてる、ブヨブヨしてるんで、あっちの人たちって。
あ、
なんかお面かぶってね、粘土みたいにね、なんか曲がるんですよね。 なんか変な表現だ
った。すごいこと言ってますよね、タッカ
ー。なんだろう、ディスりすぎてる、
ね。もうなんて反応せいかわかんなくなってきた。
ね、はい。はい。で、アメリカで良かったっていうことが、猫ちゃんさんは、トイックが100点上がったと。
おぉ。
いうことです。おめでとうございます。
ね、
おめでとうございます。トイックは頑張らないといけないですね、私も。
そうですよ。はい、英語はね、英語も僕の方がね、英語やった方がいいぜ、的なことをね、全部言って、うん、なんか全部僕が言ったことを、いろいろこう、関連して書いていただいて、
うん、
とてもありがたい感じです。
うん、
はい。で、私の来年の目標はトイック、もう100点プラスです。
うん。
そうですね。この流れでも、私も100点プラスです、というふうに言わせていただこうかと思います。私も頑張りたいと思います。はい。
私は、多分、四五百点ぐらいプラスした。
まあ最初の点数と比べたときにどれくらい上がるかっていう話を言うと、ね。
そうね。私トイック受けたことないんで。
あ、そうですか。
そうなんです
よ。これまた、ちょっと慣れが必要かもしれないですね。
だから英検は持ってるんだけど、英検とまた全然違うじゃないですか。
うん、違いますね。うん。
英検だから2級ぐらいは持ってるんですよ。
はいはい。高校の時とかにね、取る。
そう、トイックは全然違うから、ね。
まあちょっとそこもね、まあ、なんか。はい。チャレンジしていければというふうに、私も思いますし、ホネスさんも頑張ってください。
そうですね。
はい。
で、最後に、またまた長々と書いてしまってすいません。頭痛、腰痛、肩こりに反応していただいてありがとうございました。
はい。
こんな年寄り臭い話題、俺らが取り上げるはずないじゃん、くらいのものだと思ってたんで。
いやいや。
そんなこと言わないですよ。
いや、言ってないですね。私たちも。
そもそも、うん、我々なんかそのね、ジェネーションギャップとかいうものに対しての、
うん、
容認する数値非常に高いですよね。
高いです。
そうね。
プラスマイナス。
すべて
プラスマイナス30くらいです。大丈夫だ。
ほぼ全世代カバーできる。
全世代の人たちと普通に話
して。ひょっとしたらプラスマイナス50くらいいけるかもしれない。
いけるかもしれないですよ。まあ、おじいさんのモノマネとかやるくらいですからね。
う
ん、
そうですね。確かにね。
はい。というかまあ、肩こりなんて悩まされてますからね、むしろ。
これはもうね、デスクワークとか、でも十分肩こりはありますからね。
今の若い人のがむしろそういう、うん、うん、体に肩来ちゃってんじゃないかっていう。
そうね。
うん、あるかもしれないです
からね。ないんで、
はい。
はい。それでは皆さん良いお年を、猫じゃでした。ということで。
はい、ありがとう。
5つ目の、これ2つ目のお便りです。
はい。
はい。
ありがとうございます。じゃあ、3つ目ね。
うん。
こちらはですね、今年に入ってからのお便りになります。
はい。
はい。
うん。リーヤさんからですね。
はい。
ありがとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。
はい。おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
新年最初のかけらじをとても楽しみにしていました。
うん。
なのですが、はい。実力テストが1月10日、11日になるので、お、第1回配信が、第1回じゃないです、ね。今年の1月10日配信に被ってるってことですね。うん、
これ、ね、
聞けません。あ、泣き。
これ、まあ、ね、配信日、当日にテストっていう。
テスト。しかも読んでますよ、今とかいう感じです
ね。そうそう。読んでるよ。
おー、リアさんみたいな感じ。
今テストやってるけど、読んでるよってね。
聞いてるとかいう感じ。聞いてないんでしょうけど、この今ね、その実力テストなんで。
ね、10日にはね。
はい。わざわざ配信日に被せなくてもいいのになと一人で思ってます。まあ、テストのね、日にちっていうのは。
うん。
なかなかどうしようもない部分あるんですけど。
そうですね。
それでは今年1年も欠かさず聞いていきます。ありがとうございます。配信頑張ってください。ということで。
ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、11日の夜あたりにね、聞いていただければいい
かな。そうね。終わったかけらじ。うん、
実力テストってまた響きが非常に懐かしい。
ね、懐かしいね、実力テスト。
何が実力なんだっていうね、感じしますけど。
っていうか、実力テストって銘打ってるってことは普段は実力じゃねえのかよ。普段の小テストとかあたりは実力関係ないんですかみたいな話。
で、逆にさ、実力テストだからって勉強しないやついんのね。だって実力で受けなきゃいけない
し。確かに範囲がめちゃくちゃ広くなってるって、
ね。これまで全範囲とかそういう感じになって
る。全範囲なんだよ。大体。
でも実力、実力テストっていう名前って日本しか使ってないよね、多分。
そう、ないと思う。
ね。英訳するとどうなるんだっていう話だよね、実力テストって。
なんだろうね。
ねえ。
ポテンシャルテストみたいな感じなんだろうね、なんか。
だからその中間と期末っていうくくり、
うん、
があるだけに、それの他の言葉が思い浮かばなかったんだろうね。
ああ、だよね。おそらくそういうことだったよね。
実力でいっか、みたいな。
もうちょっと全体テストとかさ、紙、んなんだ。
紙半期。
紙半期テスト、うん、んないけど、まあ、そのくくりに合わせたさ、中間期末ってそうやってくくりに合わせてるわけですから、うん、実力っていうなんかさ、 ちょっと次元の違うもののワードをね、
持ってこなくてもいいな。期間と物になっちゃったからね、なんか、ね。
そうそう、急に物になってるからね。
ネーミングセンスはね、問われるところ
です
ね。
問われます。
問われるところ、はい、問われるところだと思います。うん。というわけで、お便りの紹介も終わりましたし、
うんうん、
新年の挨拶もあったところでですね、
はい、結構長くなっちゃいましたね。
結構長くなりました。
はい、
今年最初の番組コンテンツ、
うん、
まず紹介の方にね、移りたいと思います。はい。今年初かけらじタイムズはホネストさんですね。
なんかプレッシャー感じますね、これ。
初かけらじタイムズとか言われるとね。
初という。初をつけるだけでなんか重みが出てくる。
まあまあまあ、初ですので。まあ、今年何しようかなと思っていたところですね。まあ、ちょうどいいタイミングでこんなニュースが舞い込んできたじゃないですかということで。
うん、はい。
まあ、新年会の季節。皆さん、はい。ね。新人の方々はですね。まあ、会社に入って新人の方は、うん、あの、いろいろ新年会、ちょっとお前店取っとけよ、みたいなことを言われるわけですよ。
うん。
そんな時に何が活躍するか。今日の飲み会どこにする？いや、そんな時にあのサイトでってね。よく、まあ、いろんな人気、食べ物、飲食店を集めたね、サイトを見て、うん、その星の数で、はい、ここ星 4.82 っすよ、みたいな感じで、決めてると思うんですけれども。
うん。
その星の数、合ってるの？っていうね。問題になっているところがございましたので、
はい、
今日は。
なんか僕は冒頭で、ステマみたいなことをね、うん、言ったキーワードは、最近流行りのキーワードになってます。
そうです。
それに関連するお話。
食べログとやらを、ね、取り上げようと思いますよ。
はい。
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 はい。続いて、初、糸端カオス。
はい。
ですが、グリーンディさんですね。
まあ、やってくれって言われてたわけじゃないですけど、
はい。
今年も、うん、ま
あ、来ましたね。
やろうかなっていう。
まさかの。
ことで。まあ去年もね、実は去年の最初に、あの、パット様というね、の扱うセンター試験の会を、本当に去年の1月10日にもやってたんですね。2011年1月10日。で、今年は、あの、センター試験に絡む話題で、まあちょっと、皆さんの気持ちをね、まあ受験生の人の気持ちをほぐすというのもあり、あとは受験を、関係ない人にとっては笑える話をしようかなと思っていて、で、まあ、テーマとしてはですね、センター試験会場で見た、チンプレイ、コープレイというのを、いろいろネットの掲示板とかで上げられているのを、ちょっと特集してみようかなというふうに。
一番緊張感の漂うね。
はい。
ところで起きた話ですか。
はい。それを。
まあ、これらは我々もね、思い当たる話もあるので、
うん、
その辺も絡めて楽しく、
はい、楽しく、
まあ、お話できたらいいなと。
そうですね。
いう感じですね。はい。
その形で、まあ、気楽に聞いていただければと思います。
はい。
はい。はい、というわけで、新年初放送なんでね、とっても面白い話が飛び出すことでしょう。というわけで。
気楽だな、自分が。
まあ、司会者なんで別に、面白い面白くないよね。別に司会者のね、そんな関係なかったりする部分もね、なんか出てきたりするんで、あとお二人のね、コーナーにね、お任せするという形で。
頑張ります。
はい。行きたいと思います。それではまずは、かけらじタイムズから、どうぞ。
かけらじタイムズ。
ねえねえねえねえ、今日の飲み会。どこにする？そんな時には、食べログってね。まあよく、そんな会話が、至るところでやられてると思うんですが。
CM みたいです
お二人は、この、食べログというサイトを使ったことがございますか？
それはもちろんありますよ。
おー。うままさんは、
はい、まあ僕も見る分にはありますけど、決めたりはしてないですね。やっぱり、値段っていう概念が大きいんで、どうしても飲み会になってくると。うんただちょっとグルナビさんとかになって、
ああ、グルナビ。
値段とプランとクーポンみたいなね。
あ、はい、そうね。
あと場所ね。そう、そっから絞っていくっていうことをね。
手がかりにはするけどね。なんていうのかな。星の数で決めたりとはあんましないですよ。
私も。そうですね。まあ他にも、食べログさん以外にもね、その、星系のものっていっぱいあるじゃないですか。うん、そうそうホテルにしても、
うん。ありますね。
あとは価格コムみたいな。価格コムありましたっけ？なんかでも、アマゾンもあるし。
価格コムもありますね。
ね。必ず評価って結構ね、いろんなサイトで見るなーなんて思いますよね。
うん。うん、
はい。
まあそんな感じで、皆さん、おそらく聞いている皆さんもですね、まあ利用したことがあるんじゃないかなっていう、この、人気、飲食店口コミサイトっていうんですか、うん、うん。の食べログなんですけれども、これがどうやら、まあ最近出た話題はですね、 やらせの業者がいるんじゃないかというお話がですね、これに、うん、出ているわけなんですね、
うん。
で、やらせ業者って一体何なんだというところをちょっとまずはですね取り上げていきたいと思うんですけれども、
うん、
まあ基本的にこの食べログどういう仕組みかというとですね、まあ好意的な口コミの投稿の掲載とか、
うん、
まあその星の数、その投稿した人のですね、うん、つけた星の数によって、そのランキングというのが決まってくるわけなんですね、飲食店の。
うん、
で、その好意的な口コミ、あとは星の数っていうところで、ランキングが変わってくるので、
うん、
まあある人が考えたんでしょうね。代理で、その口コミ、いい口コミ、あなたのお店の口コミを書いてあげますから、
うん、
お金くださいよと。で、
あら、
月にね、5件ずつ投稿しますと。で、いい口コミを月に5件ずつ毎回投稿していけば確実にあなたのお店の、評価は上がりますせと、はい。なので、お金ちょうだいっていうね、そんな業者が出てきましたと。
うん。
いうところが、まあ一つ大きな問題となっているところでございます。
うん。
ね。で、これ、まあ、そもそも食べログの運営会社は価格コムなんですね。
うん。
うん。で、その価格コムがいろいろ、まあ、調べたところによると、現時点ではそのやらせ業者がだいたい39社ぐらいある。
結構あるね。
結構ある、ね、うん。というようなところが、まで分かってますよ、というお話が、まあ、1月5日時点ですね。
うん、まあ、つまり価格コムさん側は、まあ、うちは別に悪いとかじゃなくて、
うん、
うちで調べたら、そういうことやってる人たちがいたんですよ、っていう。う
ん、そうな
ん、そういう報告っていう形になるんですかね。
だからその人たちを我々は訴えたいんだみたいなね、
うんうん、
ところをまあ食べログさん側は言っているというところでございます。
まあでもこれってなんだろうね、難しい側面があるよね。こういうなんかレビュー形式のものをやろうとしたらどうしてもそうね、
うん、
そういう業者まではいかないけれども仲間同士で評価を上げたりとかする人って出てきそうなものだよね。
うん、うん、
例えばだから仲いい店同士とか一緒にじゃあ評価し合おうぜみたいな、
ね、
まあいわゆる組織票みたいな感じになるのかもしれないですけど、
うんう
んうん、なんかねそれをまあここまでお金取ってやるってなるともう問題だと思うんですけど、お金取らなくてもやる人いそうですからね、うん、
まあまあね、うん、なのでまあ後ほどもお話しますが、ここは非常にまあ難しいところなんですが、
うん、
その実際の手口というか、どういうふうにやっているかというとですね、うん、まあ、その東京都内の飲食店の関係者が語るところによると、
うん、
やらせ業者というのはですね、IT 関連会社とか、あとは投資顧問会社というのを名乗ってですね、店舗を個別に訪問するそうです。
うん、
で、まあ、まだお店がね、やってない時間帯に、コンコンと言ってですね、御社というかね、あなたの飲食店さん、は、食べログに掲載してますよね、と。
うん、
食べログって結構ね、今皆さん見られてますから、その、やはり星の数っていうのが非常に重要になってくるんですけれども、御社気にされたことありますかみたいな、
うん。
で、やっぱりその、うん、ね、点数上げたい、上げるともう繁盛店になるお客さんいっぱいいらっしゃいますから、その食べログの点数上げるためにですね、我々、裏技を持っておりますので、その、まあ、裏座を使ってですね、あなたのお店の点数を上げさせていただくことが可能なんですよ。まあ、でもこれ、ちょっと食べログからはですね、ちょっと非公認のサービスなんですけれども、いかがですか？上げてみませんか？みたいなことをですね、
うん、
まあ、言葉巧みに勧誘をするわけですね。
本田さん、それやってたんですか？
やってないです。
もうそれそのまんま言ってそうじゃないですか、
ね。そうですね。
まあ、言ってるでしょうね。うちの一社ですか？
いやいや、39社中の1社だったら大変なことになりますからね。私こんなところでこんなこと言ってられないですから。まあまあでも、そういうことを言ったんでしょうね。
うん。
で、まあ店舗側の意向を、まあ、反映した形の好意的なやらせ口コミを毎月5件ずつ投稿しますと。で、やはり店舗に行って、そのお店の雰囲気がどうだとか、どういう料理を出してるかとか、まあそういったところを実際に見てですね、まあ書かないと、まあ、トンチンカンのこと書いても、ね、おかしくなっちゃいますから ね。
ここ最高ですとかだけだったらね。
そうそうそう。
何が最高やねんっていう、
ね。そうなっちゃいますから ね。だから、おそらく、この、まあ、その IT 関連会社を名乗っているやらせ業者は、個別に訪問して、 お店のチェックポイントとかをもう記入するわけですね。ここが売りです。こういう料理が売りです。で、こういう人たちに来てほしいですっていうのを調査した上で、それをもとに、まあ、業者の中にいる人たち、いろんな人たちに、うん、じゃあ、君たちこれ書いてっていうので、バーッと投げると。こういうようなところをおそらくやってるんだろうというところでございます。で、報酬は、5件投稿で月間約10万円だそうです。なので、1投稿あたり2万円。
結構取ります、
ね。高っ。
結構ね、
高っ、うん。
で、多分、ここの配分、まあ、あくまで、ホネストのね、まあ、予測ですけど、まあ、だいたい3割から4割は、この、やらせ業者が取っているんだろうと。
うん、
で、書き込む人っていうのは、アカウント、おそらく、まあ、必要だったりする場合もありますから、その、実際に書いてくれた人に、だいたいまあ、半分ぐらいとかね。1万円程度、8000円とか。
書いてくれた人っていうのはまた別にいるんですか、まあ、これ。
その業者。おそらく、そのやらせ業者の中でも、各専門の人が多分いると思うんですよ。まあ、中はわかんないですよ。
ある程度人数揃えないと、書き方の ね、あれとか、類似してくるってなっちゃうからね。
統一しちゃうといろいろ問題だと思うので、これの情報をもとに、自由に書いてくださいって多分ね、いると思うんですよ。また、その中に。で、その人たちに支払う。まあ、要は給料ですよね。お給料代とか。あとは、その、実際に訪問をするための交通費とか、いろいろ込みで10万円っていうような。
まあ、それ1件2万っていうのは、妥当なラインではあるのかもしれないね。
素朴な疑問として、その5件書かれたことで、店の売り上げはそれ10万上がんのかっていう。
そうなんですよ。そこ
なんですよ。それが結果だと思うんですけどね。そこどうなってるんですかね。
いやだから10万円、飲食店にとっての10万円の利益を出さなきゃいけないわけですよ。
うん。
要は売り上げじゃなくて、
ね。難しいと思うんですよね、
う
ん。
そうそうそう。利益を出さなきゃいけないとなると、月間10万円って結構ね、大変だと思うんですよ。でも、その10万円を払ってでも、食べログの威力があるというふうに判断した飲食店は、この10万円を支払うんでしょうね。
微妙なラインですね、それ。う
ん、で、実際にその、まあ、いろんなね、方に、このニュースの、まあ、記事の方も調査をしてるらしいですが、まあ、社会人とか学生とか、まあ、幅広い世代の方に、まあ、飲食店選びにとってどうですか、うん、今使ってますかみたいなことを聞いたらしいんですが、
うん、
まあ、川崎市のですね、ある会社員の女性、25歳の方はですね、
うん、
友人と食事に行くとき。
友人と食
事。年明けからまあ、やってくれるね。
友人と食事に行くときには、必ずチェックしますと。
うん。
で、口コミの盛んな店には候補に入れますが、
うん。
少ない店は選ばないですよ、という方も、やはり中にはいらっしゃると。
まあ確かにレビューを見て安心してっていうのはあるからね。うん、人がいっぱい行っていて、そので、まあこんな感じなのかっていうのが事前にわかるっていう。
そう
そう。
うん。だからね、そこで、例えば、5件あるかないかで、
うん、
もしかしたら結構大きく変わるお店がある可能性があるわけですよね。
あ、なるほど。
1件しかない口コミのところに月5件投稿されたら、一気に6件のとこすげえなっていうことになるわけですから。
うん、そうね。
まあ、それはね、結構すごいことなのかなというふうに思いますが。うんうん、まあ、なので、これね、口コミというところを操作するっていうところが、まあ、今回問題になっているところなんですが、
うん、
一つね、これが、難しい判断として、この、じゃあ、やらせ業者が完全に悪いのかってなるとですね、非常に難しいところがあるというふうに、お話先ほど言いましたけれども、うん、やはり、まあ、ウェブサイトの世界ではですね、まあ、うままさんは、おそらくスペシャリストですから、よくやられてるところだと思いますが、SEO 対策とかね、いろいろその検索のランキングを上げたりとかっていうところは、
そうなんですよ。まあ、
日頃普通にやられてることじゃないですか。
うん。
そうなんですよ。それは SEO 対策するのに、例えば作る側がね、対策しますんで、この対策費でいくらかかりますよっていうのは、別にやられてることですし。それは別に法的には全く問題のないお話。
そう、もうマーケティングとしてね。
そうですね。
成り立っちゃってるんですよね。うん、
ところ
雑誌とかでもそうですもん、だって。雑誌で、何々が今流行ってますって、客観的に書かれてますけど、あれはお金を出してそこに投稿、載せてもらってるっていう1ページいくらっていう、お金載せてもらってるんでね。雑誌の人たちが自発的に、これすごいからこれを取材しようっていう感じじゃなくて逆なんですよね、まずね。
うん。うん。そうなんですね。
まずそこの辺も、
うん。
まずね、読む前に知っておくべき情報ではあります。
何がじゃあもうそうなるとやらせなのかっていうね。
そうなんですよ。わからなくなってくるんですけど、ね、まあもちろんね、雑誌、すべてがすべて、お金を払ってやってるわけではもちろんないんですけれどもね。うん、その取材しているスタッフが、実際にこれを取り上げたいと思ったら、
まあ そのコーナーごとにあると思います。
うん、もちろんそういうの
は。そこの、まあ、企業さんに訪問実際にして、取材させてくださいっていう場合ももちろんあるんですが、
うん、
まあ、往々にしてね、そのお金を払って載せてくださいっていう場合も非常に多いと、こういうところを、まあ、皆さんに知っていただいてですね、プラス、やはり口コミ、まあ、最近はバズマーケティングみたいなことは言われてますけれども、
うん、
その口コミを、ある意味では操作して、まあ盛り上げていきましょうっていう、まあツイッターやらね、フェイスブックっていうところがまさにそこに近いところにはなってくると思うんですけれども、そういった口コミを操作するというところ、まあそれを分析するというところも、うん、ある一部ではやはり、まあお金になっているんですよね、仕事としてね。うん、だから、そういう観点から見ると、今回のこの人気サイトのランキングを上げるという行為も、違法ではもしかしたらないんじゃないのっていうようなところがですね。まあ意見として上がってくるわけですよね。
うん。
まあ、金銭的にトラブルがなければ、なんか多分、訴訟問題にはならないと思いますね。
うん。
うん、なんかそれによって、隣の店が潰れたとかなって、その隣の店は、ちゃんと頑張ってたけど、口コミが少ないからそれで潰れたとかなって、で、やらせで口コミがあった方が勝ったりなんかしてたら、もしかしたら、まあないとは思うんですが、
うん、
潰された方の店の方がそっちを訴える可能性あるかもしれないですけど。
まあそうですね。
これ金銭的にトラブルがあるっていう観点からすると一つだけ懸念点があって、
うん、
それは何かというと iPhone アプリの食べログのアプリがあるんですけど、
はいはい、
それは、無料版と有料版があるんですね、
はいはい。
で、有料版は何が違うかっていうと、そのお店の検索結果を点数順とか人気順に相当できる機能が入ってるのが有料なんですよ。
あ、
そうすると、その相当機能が全く意味のないものにお金を払っているってことになるんで、そこから苦情が相当来る可能性はあります。
うん、なるほど、うん。
まあ、だからそういったところがあるので、うん、非常にね、食べログというもの自体、もしかしたらまあ、その他のね、飲食店、のランキングをつけてるような、サイトっていうのは気をつけなきゃいけないところだと思いますけれども、
うん、
現時点でですね、一応その39社、やらせ業者があるかもしれないというか、まあ、ありますよという存在を調査しているんですが、
うん、
まあ、その不正なランキング操作があったんじゃないかと、うん、いうようなところに関してはですね、実際にその事象は確認できていないらしいんですね。価格込む、側からすると。
これ何をもって不正なランキング操作と言ってるんですかね。なんか普通にやらせのあれを書いた時点でそれが不正なランキングっていうことじゃないんですかね。
まあそれがこう、ものすごく投稿されて、まあ、急激に上がったとか、
うんうん。一般人の純粋な書き込みじゃなくて、業者の書き込みだけで、
上がった
順位が上がっていくってこと自体がちょっとあれなのかもしれないですね。
うん、そうですね。うん、まあそんなわけで、実際に本当に不正なランキング操作があったのかなかったのかっていうのは、まあ、定かではないところではあるんですけれども、まあ、今後、この、食べログに関してですね、皆さんの見方がおそらくガラッと変わるんじゃないかな、というところではございますから、
うん
うん、ぜひですね、今後、飲食店、まあ、これから新年会のシーズン、まあ、今まさに突入していると思いますが、
うん、
皆さんが、この、お店を決める際にはですね、ぜひ星の数で決めるのではなく、やはり昔同様ですね、実際にそのお店に一回行ってみて、自分の目で確かめる。まあ、百聞は一見にしかずと、うん、いうようなところではございますので。
丁寧にことを運びたい人、うん、まず一旦その店行って、一人でね、食べて、
うん、
リサーチしますからね。
そうね、店の様子とかね、
うん。すごく大事な、なんでしょう、ディナーとかをね、やりたいときは、一人で、行って、まず、どんなメニューあるかとか。
うん。
そうね。
いい雰囲気なのかっていうのを、下見しますからね、う
ん。雰囲気は行ってみないと分かんないですからね。
うん。うん、なので、ぜひ、その、実際に自分の目で見てみる。食べログというサイトを、まあ、見てね。それだけで決めるのもありですけれども、うん、実際に行って見てみる。で、あとは、そこが本当に交通の便がいいのかとかですね。そ それは行ってみないとわからないっていうところもありますから、ぜひ自分の目で、確かめた上で、判断していただくのが一番いいんじゃないかな、なんていうふうに、思った次第でございます。
そう。このね、口コミっていうのを、もうちょっと、そのリアルな人間の口コミも活用した方がいいんじゃないですかね。まあ、ネットだけで見るんじゃなくて、行ったことがある人から聞くとかでもいいんだと思うね。
まあ、アンケートをしたりとか、うん、そもそも星っていうシステムを、一人一人がつけれるんじゃなくて、うん、誰か統括したシステム上でね、食べログさん自体が決めるとか、
うん、
しないと、まあ、ちょっと業者はですね、回避できないんじゃないかなと、
うん。
うん。思ってしまうんですよね。
この星って何っていう感じになってくるからね。
そうね。
星ね、見方わかんないんですよ。この、これ、たとえこれが正しかったとしても、業者がいなかったとしてもですよ。
うん、
5点満点中何点満点かったなんて基準なんて個人で全然違うじゃないですか。
そうそう。相対的に、なんでしょう。厳しいサイトもあれば。
うん。
5ばっかりつくようなサイトもあるから。
そう。こんなもんだからね、うん、何の当てにも俺はならないと思うんですよ。人によってこれは5点っていう人もいいし、3点っていう人もいいしね。
うん。
うん。
まあ、何を基準に5にするかってことですよね。
そうそうそうそう。
自分が食べたもののお店の中で一番うまいものが5なんだって思ってる人は、うん、ね、もしかしたら最高ランクが六本木のね、高いお店で5しかつけないですよっていう人と、うん、まあ、一般的な居酒屋でも5つける人がいるんだったら全然違いますからね。
なるほどね。
まあ、そういったところでは、ある意味その食べログは、皆さんの口コミから判断してですね、独自の計算方法で5点満点で点数を表示するというような、形にしてるらしいので、まあ、それが本当は正しいのかどうなのかというのがありますけれども。
うん、
まあ、何にせよ、人の意見を取り入れるのは全く構いませんが、ぜひ自分の意見を一番念頭に置いてですね、そこで店選びをしていただくのが、まあ一番いいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひ皆さんもそちらの方よろしくお願いいたします。ということで、本年2012年初の、かけらじタイムズは以上で、
はい。
終わろうかなと思います。
これからね、今年たくさんなんかいろんな飲食店に行く上でね、食べログ見て決めるって人きっと多いと思いますんで。
そうですね。
うん。とってもいい話だったかなと思います、
はい、うん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの二部構成です。
配信は毎月10日20日30日です。ぜひお聞きくださいね。
受験生頑張れ、センター試験を楽しくするお話ということでですね、新年早々センター試験のお話をさせていただくことになりました。グリーンティー
大好きですね。
大好きですね。
なんだろう、今のチャチャのやり方もおかしかった。
大好きですね。
大好きですねってなんだろう、この。ちょっとおかしかったですけど。
まあ、去年ちょっとお遊びでやってみた、ね、パッド様の回がですね、はいはい、意外と今年、2011年を振り返ってみると好評だったというところもありましてですね。まあ、あのパッド様の回からとかいう人も結構多かったみたいな。
そうでしたね。
ね感じだったので、まあ今年もまあセンター試験の前にね、一度一発打っとこうかなというふうに思いまして、でまあ今回はでもちょっと趣向を変えましてですね、問題ではなくてですね、センター試験の会場でまあ面白いことがあったっていうのをですね、特集してみようかなというふうに思いました。うん、でまあセンター試験って何っていう人のために一応ね、基本データだけ最初に言っておきますけど。ほんで、そうさん、センター試験今年って何日か知ってますか？
え？今年？
今年。
17、8とかじゃないですか。
いや、14、15ですね。
あ、14、15か。すいません。17、8、我々の時ですね。
もうすぐって感じですね。
そうですね。14、
15か。あ、そうか。
かけらじ配信の週の土日ですね、その。
そうだね。はい、土日だもんね、
う
ん。
ということになってます。
そうでした。
はい。で、まあ私たちも一応受けましたよね。
受けましたね。
受けましたね。
はい。で、まあ雪が降っていたというイメージがあるんですけれども。あの、休み時間に雪合戦とかして遊んでる人もね、いたりとかし
てる。いたりとかっていうか、我々、まあ僕参加しましたよ。それ雪丸めてぶつけて。シンプルな遊びです。
シンプルなね。
中にはね、推薦入試とかで決まっていて、記念受験っていうね、人もいて。
まあ、中にはっていうか、うちら3人はみたいな話に、またこれもね、なってきちゃう部分も。
そうですね。まあ、ちょっと、まあ、若かりし頃のね、あれですけれども。結構ね、そういうのが、ね、他の人の気分を害したりとかいうのもあるのでね。
多分ね、はい、悪いことしたと思うわ。
そうですよね。
周りは本気なのに。
人生かかってますからね。ちょっと、その辺ね、もし推薦入試とかで決まっていて受けに行くっていう人はですね、まあ、本気でね、やっていただければと思いますが、センター試験のね、前、前進って共通一次試験って言うじゃないですか。
はいはいはい。
で、私たちそれを受けたことないんで分かんないんですけど、ちょっと、本題とはそれて、共通一次試験の時に、米騒動っていうね、言われる、まあ、事件というか、現象が起こったことがあるんですよ。で、今何のこと言ってるか多分全く分かんないと思うんですけど、
はい。
米騒動って、本物の米騒動って1990年代、91年とかに、93年かな？米不足があったところに起こった米騒動ってあるじゃないですか。
うん、
まあ、それとかけてると思うんですけど、
うん、
昔のセンター、共通一次試験っていうのは、うん、数学でね、回答欄、あいうとかあるじゃないですか。
はいはい、はい。
答えの欄があいうってなってたら3桁だなって。なぜ180度とか、
うんうん、
いう風にこう想像できるわけじゃないですか、ある程度。
うんうんうん、
でも、昔の共通一次試験は、回答欄が3桁あっても、実際は1桁しか答えがないっていう場合もあったんですよ。つまり、3桁ああいうってあっても、答えは3だけとかね。
怖、
うん。うん。
怖いな、まず、答案がずれそうだしな、まず、そんなことしてると。
で、その時に使わない回答欄にはアスタリスク。つまり米印ですね。それを、
はいはいはい、
つけるっていう仕組みになってたんですよね。
で、
普段はあんまりその3桁なのに、3桁回答欄あるのに答えが1桁とかそういうのはあんまり、意地悪なんでなくしてたらしいんですけど、
うん、
ある年に、もうその3桁なのにもかかわらず1桁しか答えがないっていう問題が乱発したらしいんですよ。で、それのことを米騒動というふうに言ったと。
いや、まあ、じゃ、うん、逆に、それ米印でも、1点なんですか、
うん、あ、だから全部合ってて1点ですよね。
米米3とかで丸なの。
そう。米米3とかで丸。
米米3で。
っていう、
ね。なるほどね。
だからまあ、今のセンター試験はそれはないですから、ね、3桁だったら必ず3桁の答えが入ると。
うん、途中で、あ、俺計算ミスったって、その途中で分かりますからね。
そうそうそう。そう。そうですよね。3桁なのに2桁しか答えが出てこなかったら、それは間違いだって事前に分かるんですけど、そうそうそう、昔は分からなかったことがあったと。
まあ、どっちかというと、まあ、そっちの方がね、正しいっちゃ正しいですけどね。
まあ、そうですよね。
あり方としては。
うん、まあ、でもそれに比べて、今のね、センター試験は、みんな楽になってるんだよっていうことを今日は、まず。
いや、うちらも楽になってる世代だし。
っていうのをね、まず最初に言っていて おこうかな、ということで。まあ、前座は終わりです。
前座。
はい。で、本題ですが、まあ、センター試験会場で見たチンプレイ、コープレイ特集ということで、これね、ちょっとネットでとりあえず探してたらですね、まあ、センター試験の当日に、まあ、いろいろ、まあ、ハプニングがあったっていう事例がですね、いくつか書いてある。うん、で、特にですね、これ今書いてあるのがですね、受験生側ではなくて、やっぱセンター試験って、特にリスニングがね、始まってからは、はい、試験官の人も相当気を使って、リハーサルするんですよ。つまり、リスニングの途中で、うん、 例えば席がね、席の真ん中の人がお腹痛くなって体調悪くなったらこう手を挙げてくださいとか、その時にどういうふうにその人を、席の真ん中にいると左にも右にも人がいるんでどういうふうに出すか。リスニング途中なんであんま邪魔しちゃいけないですよね。というところとか、すごくね、ものすごい分厚いマニュアルがあって、それをもとに大学教授の人がリハーサルするんですよ。で、私の先生もそれで相当リハーサルで苦しんでいて、これ覚えらんねえみたいな愚痴を何回か聞いた。
そらそうですよね。
はい。覚えがあるんですけど。まあ、そんなだから受験生だけじゃなくて試験官の人もですね、相当緊張している状況なんです。ね。で、その中で、まあ、いろいろ試験官の人もやらかしてしまうということが、毎年発生しているらしくてですね。まあ、その一例をですね、いくつか今日は取り上げてみたいなと思います。
はい。
はい。で、ね、まずですね、まあ、事例をいくつか取り上げる中で一つ目ですが、まあ、これちょっとそのまま読み上げますね。はい。まず試験が始まるときに、まあ、皆さん試験開始っていうふうに、先生というか、試験官の人言うじゃないですか。
うん。
っていうふうに、まあ、普通は言うものだと思っていたんですが、ある試験官の人だけ、さあ、始めようって言ったらしいんですね。
ちょっと、漫画じゃん、それもそういうさ。
なんか、バトル始まるよ、なんかいろいろ。
熱血教師の始め方じゃん、もうそれ。
さあ、始めようか。
もうそうなったのでもみんな一瞬にして固まったっていうことが書いてありまして。そんなこと言う人いましたっけ、うちらの時って。
いや、いないで
しょ。うちらの時試験開始ですよね、普通に。
始めとかだったらね。
あ、そう。始めぐらいだったらいいですけど。
始めはあったかもしれないけどね。
さあ、始めよう、みたいなね。
その、で、そこでドカーンと話題が起きて、すっかり、やる気失せちゃったとかね。なったんですかね、それは。
それ絶対なんか、ちょっと、なんか、年配のおじいちゃんぐらいの人、かもしれない。
ああ、ちょっと想像できますね。目穴かけたおじいちゃんとか。
あ、でも、実際始まるかどうかってなんかこう、みたいな、パラパラパラっていう。
ああ。
同時に、みんなが、ペラペラペラペラペラって最初のページを開ける音でね、うん、よしってことになる。
そうね。
じゃないですかね。
いつ開けていいか分かんなかったりする
から、ね。多分みんなが一斉に止まったんだろうね。
うん。
これは OK なのかみたいな。
というのがまず一つ目ですね。で、まあ、他にもですね、例えば試験官が、人が、まあ、緊張してたりするとですね、問題用紙を配るわけですよね。
はい、
で問題用紙を配るんだけれども、まあ、問題用紙を配る前にですね、いきなり、問題用紙、解答用紙が手元にない人は手を挙げてくださいっていう風に、いきなり言い出したっていうのもあったらしくて。
全員
だ誰も手を挙げなかったらしいんですけど、まあそういう緊張に見舞われることもあると。そういうのにね、話を聞いて、聞いてるだけだと、大してあれでもないんですけど、なんか実際そういう場面に遭遇すると、俺すごい笑っちゃうと思うんですよ。
笑うと思う、俺も。いやいや、みんな配られてないっしょ、みたいになる。
で、俺、それがね、意外と長続きするんで、その笑いが。試験中とかありますね。
あ
ります。で、はい。あと、これはですね、受験生側の話です。物理が終わって、回答回収された後、隣に座っていた浪人生が、終わったー！来年予備校どこ行こうかなーって言って、教室内でタバコを吸い始めたと。
諦めたってことですよね。
で、試験官に引っ張り出されていったと。
まあ、じゃあ、二つの意味で終わったって言っちゃったってこと
ですね。まあ、彼からしたら、一つの意味なんでしょうね。
こんな人いるんですね。タバコ吸い始めるって。
ね、もう、やけになっちゃったんだろうね。
いやー。我々の記憶の中ではそんなにはちゃめちゃなことをした人はいないですよね。
うん。まあ、我々がね、雪合戦
する。まあ、それぐらいです。まあ、その試験中というか、教室内で何かしらやらかした人ってあんまいないと思うんですけど。
まあ、1日目にこう、うん、あれじゃないですか。受験票を忘れて帰った人がいたんじゃないですか。
あ、受験票を教室にですか？
うん。
あ、その人いましたっけ？
あれ、なかったっけ？
それって何が起こるんですか？受験票を忘れていくと。同じ教室にまた来るじゃないですか。
そうそうそう。
だから別にいいのかなと思うんですけど。
まあただ、 一日不安になる。
ああ。どこ行ったどこ行ったみたいな感じ
で。そうそうそう。ね。
まあ僕センター試験じゃなくて、その推薦の試験の時に受験票を置いて帰っちゃって、うん、ホテルに戻っちゃって。で、その夜、あーってなって、翌日になんか教務課みたいなとこ行ったらちゃんと そっちに行ってて。
あー
ってなって、そのまますぐに、あの、筆記試験の次は面接ですから。
うん。
おー。
受験票をもらってすぐ面接行きましたっていう。
危なかった。
危なかったですね。
でもね、多分センター試験でも、多分いるはず。そのまま、いや、意図して置いてたのかとかわかんないけど、
まあ、まあ、終わったーっつってね。あ、そうそうそう。受験票バーンバーンって帰っちゃう、ね。タバコ吸いながら帰っちゃう人もいるかもしれない。
そうそう。
まあ、慌てずにね。なんか、そういう時でもうなんか頭テンパっちゃってね、何も考えられなくなるんですけど、まあ慌てずにっていうところですよね、基本的には。
うん。
受験の時にのね、
テスト。もうなんかね、早めに終わったら、もう、ね、あの、寝てね、あの、うん、プレッシャー与えた方がね、効果的ですよ、とか言って。
スパーンと寝るっていうね。
そう。特に先頭の方の席でね、30分くらい経った時にガタンなんかもう、崩れ去るように寝るというね、余裕ですみたいな。
あいつもう終わってるみたいな。
あいつも、いや別の意味で終わったのかもしれん。
そうそうそう。
あるね。
諦めに入った。
いろいろ詮索するより早めに寝る人っていると。いると。
そう。
え、終わったのかな、どっちなんだろう。
終わったのか。
また鉛筆転がしたりとかね。コロコロコロなんか言ってた。
やつ絶対、絶対やってるよ、あれ、みたいな。
神に任せたよ、と。
はい。で、引き続きまして、また監督の、試験監督の50超えのおじさんのお話です。開始前の問題用紙の注意事項を読むときがありますよね。
はい。
で、まあ、ある状況で、まあ、受験生はもちろん、まあ、静寂に包まれて、その監督の、試験監督の人の声だけが教室にこう響くような状況。で、まあ、注意事項の終わり頃にですね、まあ、問題用紙の汚れ等は取り替えますので、手を挙げてください。っていうような、まあ、よくやる、セリフですね。で、その汚れのところをですね、何を思ったかこの人は、汚れというふうに読み上げたと。
なんだ、汚れた問題用紙。
これね、俺現場でやられたら相当受けると思う、これ。汚れ。
汚れ。
で、まあ、その試験官の人はそれだけではなくてですね、最後の科目になって、一応今度はちゃんと、その問題用紙の汚れは汚れというふうに、ちゃんと読み上げたと。
うん。
で、まあ、開始時間までまだ時間があったんで、まあ、ブラインドをね、下げようと、こうしたんですけど、まあ、引っ張る紐を間違えて、ストーンってブラインドを壊してしまって、で、まあ、試験会場、爆笑の渦へ、みたいな。まあ、いろいろやらかして。
まあ、爆笑でよかったけどね。
まあ、こういう、なんていうのかな、ほんわかした雰囲気を作ってくれる人って俺は好きなんですよね。
まだセーフですね。うん、直接影響が出てきて、ね、なんか、ダメになったりしたら最悪ですけど、まあまあ、どじった程度なんで、
う
ん。
まあ、勝手にどじったっていう、
ね。勝手にどじって、微笑ましいわ。で、ちょっと緊張がちょっとほぐれると、ね。
そうですね。
本領発揮できる人も多いでしょうから。うん、ある程度、そんな、ピッチピッチにね、キッチキチにね、言う人よりも、
うん、
ある程度フランクな方がね。
そうですね。
始めようって言われるのはちょっとあれですけど。
確かに。
まあでも、こう考えると、やっぱり試験会場によっても、成績の、出方の差があるなって思いますよね。
ありそうですね。
もう初めからガチガチにもう緊張させる雰囲気でやる試験官の人とそうでない人によって結構リラックスできるかどうかにかかってますよね、センター試験って。
かかると思うよ。
なので、まあそこら辺は運だと思うんですけどね。まあ皆さんも、でもできるだけ自分自身も、まあこういうね、話題を思い出してもらえればいいのかなっていう感じもしますが。はい。で、先ほどのさあ始めようではないですが、まあ今までその緊張感バリバリ出してた沈黙を保ってきた試験官のおっさんがですね、ある英語のリスニングが終了した途端いきなりまあ口を開いてですね、お疲れっていう風に弾けるような声で言ったという事例もありまして、
まあ普段はそういう人だったのかもしれないですね。
お疲れってね、なんかノリが違いますよね。試験。
まだあるんですけど、
まあ普段は高校の先生じゃない人でしょうから。
あ、まあ試験、大学の先生ね、まあ。うん。ね。
その、高校生たちに対しての、
うん。
なんだろう、どういうキャラで行くのかっていう、キャラ設定を間違えたのかもしれない。
聞いてる間にいろいろ奮闘したんだろうね。こっちのキャラで行こうか、あっちのキャラで行こうか、みたいな。
なるほど。まあ、なんか、こういうでも俺はね、場に遭遇したいなと、今となって思ってしまうんですけど。はい。あとは、まあ、受験生の側ですね。これ最近に、去年の話なんですけど、監督者、試験監督の人が音が出る可能性のあるものを持ってる人は預かりますから出してくださいと、いうようなことを言いますよね。それに対してある受験生が、まあ、あるものを預けたんですが、たまごっちを預けたと。今みたいな。
っていうか、今の高校生知ってんのかよっていうたまごっちをさ。
まあ、最近はね、ありますよ。当時のたまごっちなんかちょっと発展したたまごっちがありますから。
あ、売ってるんです
か？あ、そうなの？
売ってます、売ってます。それかもしれないね。
ああ、そんなんだ。
じゃあまた、再熱してきたのが。
そう、でもどちらかというと小学生とか中学生用だと思う。
だよね。未だに、だって、なんていうの？白黒の液晶なんでしょ？結局、まだ。
いや、ね、カラーになって
る。カラーなの。だったらまだ。
多少大きくなってると思う。
でもまあ、携帯のアプリとかでいいじゃないっていう感じしますけどね。
言っちゃいましたね。
はい。まあそしてですね、まあこれよくタイミングの問題だと思うんですけど、受験番号、会場番号を書き直したい人は高く手を挙げてくださいっていうふうに、まあ言うじゃないですか。
うんうん。
で、これを何回か確認しますよね、試験官の人って。
うん。
いませんか、いませんか、いませんか。で、いないってことが分かったら、あ、では、じゃあこれ以上の訂正は一切できまっていう時にファッて上げる人がいると。毎回。そのタイミングを、なんか見計らったかのように手を上げる人が毎回いるっていう話もあったんですけど、そういう人って、なんだろう、狙ってるんですかね。
いや、なんか、
一生懸命確認、パラパラパラ、見て、ミスプリないかっていうのは、チェックしたんじゃないですか。
ああ。
その時間がちょうど来てて、ギリギリ。ああ、やっぱりこれ、ああってなって。
あ、ね、これ以上って言われると、反射的に手を挙げちゃう。
そうだね。
やばいみたいな。
まだ、その状況を毎回聞いてると俺はすぐ、5回目ぐらいで笑っちゃいそうなんですけど。そうですね。
もう、ツボが浅いですよね、全
然。俺もすごいツボ浅いですよ。そういうのをすぐ聞いて笑っちゃう。はい。で、まあ、最後にしましょうかね。東大での出来事なんですけど、試験官の人が、まあ、大学、センター試験が全部終わりましたと。いう時に。はい、これで大学入試センター終わりです。ああ、センター試験は終わりです。っていうふうに。入試センターが終わりです。っていうふうに言ってしまったと。
まあな、まあね、別に噛んだくらいの部類に入る。
そうですね。センターが終わりですって言うと、もうなんか、独立行政法人がもう終わってしまったみたいな。
まあ、思わないけどね、別に。
いや、これね、もう緊張している会場で行くと、違うと思うんですよ。
ああ、まあね。
うん。なんか、急にリラックスするタイミングじゃないですか。そのセンター試験の終わりの時っていうのね。うん、そこで、こう、聞けたって。俺ね、なんかね、これみんなここに書いてあることを、一回体験してみたいなと思うんですけど。
いや、したくないよ。テスト集中できなくなる。
まあ、
始めようみたいな。
記念受験だったらいいけど、本気のね、受験の時にはちょっとそういうのはなしで、ノーマルでお願いしますって、ね、切に願っちゃいますけど。
そうですかね。まあ、なんていうか、やっぱりね、リラックスさせてくれる系の試験官に当たりたいなとは、金がね、常々思ってたんですけど、なかなかね。
まあ、あと見てしまうのはやっぱ生え際とかね。
あ、そうですね。
はい、中年のおっさんってことになってくると、
まあまあね、
だいぶやばいぞと。
あとさ、うん、うん。あ、いいよ。
いや、僕の話はただのそれだけの、ハゲのくだりで終わっちゃうんで、終わりです。
顔写真確認してくる人とかいるじゃないですか。
あ、いるいる。
時々後ろ向きながら、こう、後ろから階段を降りつつ、こう、なんていうの、階段教室とかになってると、後ろ向きながら、こう、階段を降りつつ、隣の人が見ていくって人いるじゃないですか。
細かいね。いるけど。
それ時々、ずっこけそうになってんの、俺時々見て。
いや、いるいるいる。それ見て笑っちゃうもん、
これはやばい。それこけたらやばいわ。 そんな50過ぎのハゲたおっさんがさ、後ろ歩いて、うわー、ドドドンみたいなさ。
わざわざ、
コロコロコロコロみたいな感じ。
後ろ向きで歩く必要ないのに、後ろ向きで歩いてくるの、それ。
わかるわかるわかる。いるわ。
何やってるんだろう。
確かにね、今後ろいるなってとかいう気配は感じるんだけど、まさか、後ろからこっち向いてそのまま後ろに行こうとするっていうの。横着すんなよ、みたいなね。
まあ、絶対こういう人いますから、どこの試験会場でも、ね。ちょっとそこは見て笑っていただければいいかなと。
ぜひ注目していただ
き思いますけど。はい、時間がもう過ぎてしまったんで。まあ、今日は、そんな、ね、センター試験の懐かしい思い出を語りつつ、まあ、今年のセンター試験を受ける方はね、ぜひ楽しんで、楽しめないですかね。そういう、その、なんていうの、センター試験問題は真剣に取り組んでもらって、その、サブイベントですね。試験官のトラブルとかですね。そういうのは、リラックスできる糧にね、して、全力を出せるよう頑張っていただきたいなと思いますけど。
目的は高得点ですから。は
い、そうですね。まあ、こういう、ね、話題もあったというので、ちょっと気分をほぐすね、うん、ものにしていただければと思って、やってみました。ね、はい。で、まあ、実際ね、今年あったチンプレイ、コープレイもあれば、メール等でお送りいただけ
ます。実際聞いている人でこれから、はい、
そうね。
行くよっていう人はね、うん、どうだったか、ね、なんか面白いことがあれば教えていただければ嬉しいですよね。
はい、うん、そんな形でですね。まあ皆さん、私たちはね、もうセンター試験なんて遥か遠く昔の記憶の彼方に、もう行ってしまいそうですけれども。
ね、10年近くなりますね。
そうですよね。
早いね。
そうですよね。
早い。
はい。ですがね、まあこれからまだね、未来のね、しっかり未来に向けて頑張るという受験生の方は。
そう、その後大学っていう、はい、とってもね、楽しくて、そして学べる場所へ行くために。うん、
このね、1月14日。
必要になってきますから、
はい。15日はしっかりと頑張っていただければと思います。う
ん、失敗してもね、大丈夫です、うん。私立とかでね。
そう、その先
に。行けりゃいいんですよ。
そう。別に、こう、その大学に入る自分が全てではないですからね。
うん。
いろんな道がありますので。
どの大学入っても、そのね、そこで頑張ればね。
うん。
各大学いい先生必ず一人ずつくらいはいるので。うん。なんとでもなると思いますけど。
はい。というような形で。まあ、応援も含めお送りいたします。
そうですね。
はい。
はい。
よろしいですか。
ありがとうございました。は
い、いや、まあまあ、流行り物通信簿では、今流行っているものや、これから流行りそうなものをピックアップして、あーだこーだ語らっております。
どちらかというと、広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索して、ぜひお聞きください。
はい、というわけでね、第89回駆け上がりラジオの、通常コーナーの方おしまいということになりましたけれども、うん、まず駆け出しタイムズホネストさんの方がですね、まあ、食べログで起きたステマ騒動ではないですけど、まあね、やらせ業者が中にいてそういうことやってたよという話と、
うん、
後半はグリーンティーさんの糸端カオスで、まあ、センター試験の話題、センター試験で起きた珍しい話、
はい、
ほっこりする話などお届けしていただきましたが、まあ、前半から振り返りますと、まあ、例えば、僕なんか、アンドロイド端末ですけど、アンドロイドアプリね、これも思い出せば、なんすか、五つ星みたいになってて、
うん、
星がいくつかによって、そのアプリが面白いかどうかっていうのは結構決め手になったりしてたんですけど、
うん。
うん、
まあ、あれ書いてる人もね、本当に、こんなことで評価するんだよっていうのは結構多いんですよ。
結構なんか個人的な恨みとか書いてる人もいますよね。
個人的。ステージ4のボスが倒せません、星1とか書いてあるとかね。知らねえよ。
そう、お前の判断だ。
そう。それ、ゲームの評価じゃないよね、みたいな。自分の
プレイの力量みたいな。
進捗具合が評価に値するっておかしいでしょ、みたいなね。
うん。
もあるんで。本当に星っていうもの自体をね、なんか今、どのサイト見てもありますけど、星っていうものを撤廃しちゃっていいんじゃないかってちょっとね、うん、 思ったりもするんですよね。
特にまあ
個人、ね、単純になんかこう、うん。
個人がつける
人気っていうのは、うん、そうそう。どの軸でみたいなのあるじゃないですか。
うん。
で、僕の話で申し訳ないんですが、まあ、僕すごいゲームをね、ですね、まあよくやるんですよ。最近プレイステーション3のソフトとか、をよくやるんですけど、うん、
はい、
評価サイトっていうのがあるんですよね。
うん。
それは2チャンネルでもないです。これはですね、プレイステーション MK2 っていうですね、まあ多分非公式だとは思うんですが、
うん、
そういったレビューを書いて、ランクをつけてっていうサイトがあって、ここはです。まあ確かにその星いくつっていう概念に近い感じで点数が出てくる。点数をそれぞれの人が書いて書き込むことができるんですけど、まあやっぱ軸がですね、3つくらいあるわけですよ。
うん。
オリジナリティ、グラフィックス、サウンド、熱中度、満足感、快適さ、うん、難易度。
うん。
あとはプレイ時間を書いて、いろいろ書きたいことを書くっていうですね。詳しいんですよね。
うん。
で、ここまで書けば、どういった特性のゲームなのかとか非常にわかりやすいと。
細かくね。
うん、はい。だけども、まあ、他の、こういう食べログさんとかアマゾンとかっていうところって、一つの軸での評価になっちゃって、何に対しての星なのかっていうところが出てないっていうのはね、まあ、指摘としてありましたけど。
まあ、見やすいってあるんだけどね、一つだけだとね、パッと。
そうなんですね。うん、
まあ、その辺の兼ね合いっていうかバランスは難しいところだよね。デビューする方も面倒くさくなっちゃうしね。あの、項目がたくさんあると。
まあそうなんですよ。
うん、
まあなんか、一人、ただの一般人のくせに評論家みたいなね、書き口調になったりとか、いろいろあるんで、難しいんだけど。まあ要はね、読み取る方のね、リテラシーによって、これをどう選ぶのかっていうところが、まあ大事なのかな、なんていうふうにも、
そう
ですね。まあ思いますけどね。
うん。
うん、あれ、ホネストさんいらっしゃいますか？
はい、いますよ。
ああ。ちょっと僕の方の問題かもしれないですけど、なんかちょっと聞こえづらい感じになっちゃってたんで。
うん。なんかこちらもちょっと声が聞こえづらいです。
あのですね。
ちょっとじゃあ全体的に、音声の具合がよろしくないということで、まとめの方にね、入っていきたいんですが。
う
ん、
そうですね。
はい。糸端コースどうでしたか、ね、センター試験にも関してはやっぱり、一回しかないことですから、
うん、
まあ、普通の人ですと。うん。
まあ、なんですかね。あんまり言われた、私たちはあんまりこう真面目に受けてなかったっていうのもあったのかもしれないですけど。
確かにそうでした。うん、
ただ、やっぱり、そこの場で全力を出せるかどうかっていうのはね、その場の雰囲気も大きく影響してくるのかなと思うんで、うん、何もかもそんなっていうのかな。緊張しっぱなしっていうだけじゃなくて、楽しむっていうね、考えは、
そうですね。
ちょっと持っていった方がいいのかなと思うんですよね。なので、まあ、これから受ける方もね、まあ、すごい緊張する気持ちはわかるんですけど、その中でもね、ちょっとでも楽しむという気持ちを持って挑んでもらえればという思いからやってみました。
そうですね。
はい。
やっぱイベントです。イベントごとという捉えてもいいですから、
うん。そこでしか得られない。
一つの、
ものも
そうそう。っていうの思い出になりますしね。
うん、
我々記念といえども、しっかりと記憶している、
うん、
イベントのうちの一つですからね、センター試験って言ったら。
うん、そうですね。
そのために、まあ、高校2年くらいあたりから、ね、マーク式のね、
うん、
なんか問題集とかを買ったりとか、うん、前年度の問題、過去問をね、やったりとかって、入念にやってきましたからね。
うん
うん、それの要は、本番ということで、未知なる、その年の問題と戦うわけですから。
うん
うん、まあ一つここはやると的な気持ち、
うん、
ゲーム感覚でね、うん、ちょっとこのこいつ倒してやろうかくらいの勢いで。
そうですね。
まあ、センターでね、うん、望んでもらって、あと、まあ、時間配分難しいんですけどね、センター試験って。
そうですね、まあ、そこはね。
そう、飛ばすかどうかとかね。いろいろありますよね、教科によって。数学とかだったら、まあ、順にガーっていきますけど、
うん。
あの、英語の長文とかも長いじゃないですか。
そうね、その辺は。
ちょっと4問飛ばした方がいいのかな、みたいな。
うん、まあ、その順番はね、自分なりのやり方というか、どっちを先にやった方が自分はやりやすいかっていうのにね、合わせて。やるというところだと思うんですけどね。
今でも思い出すくらいですからね。
そう、今でもね、あの時の恐怖感とかね、いろいろ慌てたから、慌てるところと
か。そう、慌てたから夢に出そうですもん、
出そうね。
だから人生の中でも本当に群を抜いて努力してきたのがやっぱ受験っていうね、ものに当たりますから、うん、ここ一つね、踏ん張りどころと思って やるとですね、
うん、
その後にもね、生きてくる、努力したんだっていう事実がね、
うん、
なんでね、はい、まあいい話に結びつけようって言ってあれですけど、まあ、長くなっちゃったんで、今日はこのあたりで、ね、
うん、
締めくくっていきましょうかね、ホワイトさん、
はい。そうですね。はい、まあ、先ほど、ちょいちょい私が気にしてたのはですね。
うん。
まあ、星の話を、ね、私さんがやりましたけれども。はい、
うん。
駆け上がりラジオの、iTunes のレビューもですね、皆さん、星でつけていただくと。いうところになっておりまして。
はい。
確か、12月末に、駆け上がりラジオにいただいているレビューを、年明けに紹介しますと言ったきりですね。
うん。
紹介してなかったんだと思って。
うん。
してなかったですね。
それとここで取り上げておこうかなと思うんですけれども。
うん。
いただいてたのは以前の、Q の方のね、駆け上がりラジオの方のレビューにいただいていた、
うん。
階段のりっちゃんさんから12月にいただいてるんですが。
はい。
iTunes ベスト10入りおめでとうということで、これで念願の有名ポッドキャスターになりましたね。もち流行りも通信もと両方メジャーになってよかったよかった。ガンバ4人組ということで。
はい。
いただいておりますよ。
ありがとうございます。
お
ー。う
ん、
そういった形で皆さんね、うん、結構星5つつけていただいてる方が多いので。
そうですね。
まあ、iTunes は信頼していこうかな、なんて。
いや、これはやらせじゃないですからね。
これは。まあ、やらせじゃないですからね。
うん、率直なご意見をいただきまして。
はい。
はい。
ありがとうござい
ます。
まあ、そんなわけで、こういったレビューを含めですね、皆さんからのお便り募集しております。
うん、
駆け上がりラジオでですね、まあ、番組に対するお便り、メッセージを大募集しておりますよ。はい。ツイッターのダイレクトメッセージ、E メールにてお送りいただければと思います。ツイッターの ID はかけらじ、E メールはかけらじアットマーク、gmail.com もしくはかけらじアットマーク、yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマ、そして、今月のお題に対する回答、1月は、皆さんお正月何してましたかっていうようなところですね。
はい。
を、気軽にどしどしお便りお送りいただければと思います。
はい。
はい、ありがとうございます。
はい、
ではね、このあたりで、2012年のね、初回の放送の方をね、締めくくって、いきたいと思います。はい、
うん、
今年はね、100回を超えるというところもあって、うん、まあ、飛躍の年になるかなと思うんですが、まあ、そういったコンテンツあたりもね、我々3人でいろいろ考えてどんどん進めていきたいと思いますので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい、お送りしますのは、私、うまうまと、
どうでした
か？ブリンディでした。
それでは皆さん、今年もよろしくお願いします。ごきげんよう。
さよなら。
さよなら。